龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは、
地域のお米は社会とつながっている。今回のお客様は引き続き谷リリーさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お米の価値を社会につなぐ研究者、ジャーナリストの谷リリーさん、お米未来ラボ主催、日本炊飯協会認定ご飯ソムリエでいらっしゃいます。消費者の目線からお米と農業を取材し、美味しいの先にあるお米の魅力を発信、講演や体験型ワークショップで引っ張りだこです。東京農業大学大学院ではお米を通じた地域づくりについて研究中です。
谷さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、地域とお米と社会のつながりということをテーマにお話を伺いたいと思います。はい、お米がその日本古来のものでありながら地域を元気にしようというような動きもいろいろ出てきてると思いますが、はい、回られてみてそんなところなんかありますか？
すっごい大事なことを言います。リスナーの皆さんにもぜひこれは覚えていただきたいんですけど、はい、まずお米は一人では作れない、ここすっごい大事なことです。これをもうちょっと説明していくと、はい、昔から地域の共同作業として稲作をやってきたんですね。はい、例えばゴールデンウィークになって田植えをするよって言ったら、地域のみんな、子供も学校休みしてみんなでやった。稲刈りの時はみんな一家総出、なんなら親戚のおばあちゃん、もうご近所の人みんなでやりました。そうやって地域の共同体を支えるだけじゃなくて、村の団結とかそれからつながりがあったわけですよね。でも今はいろんな食生活が多様化するし、いろんなお仕事があります。そうすると現代はお米をこれが美味しいよって言って、その農家さんだけが訴えるんだけではもうダメで、どんな風に素敵なのかっていうことをみんなで作っていくっていうことがものすごく大事になります。例えばその地域の皆さんで、うちの地域はこういうお米を作ってるんだよねとかいうことをみんなで価値を共有する。でそこから例えば おいしいお米を使って、じゃあおじいちゃんはお米を作ってるけど、うちの母さんはそのお米を粉にして、米粉にして例えばケーキにして売るのよとか、そういうことって結構ありますよね。そうやってみんなで地域で商品として価値を作っていく、それが地域みんなに利益をもたらすし、うちの地域っていうのはおいしいお米があって、そのお米からできる商品もすんばらしいんだよってみんなが誇りを持つようになるってことがものすごく大事です。
素敵ですよね。確かにゲロといえば、ああ龍の瞳のねってなってますもん ね、
実は江戸時代は六次産業っていうね、生産して加工して販売するっていうことができてたんですよね。どういうことかというと、例えば農家の人は百姓って言って100の仕事ができる。で味噌作りをするとかね、大豆お米で味噌作りをして、でその味噌を今流通がないからね、町へ持ってて売ったりとか、
はい、
滝木を持ってて売ったりとかね、そういうようなことができてたんですけど、農機具が発達したりして作るだけになっちゃったもんだから、そうするとその価格はね自分で決められないとか、そういう問題があって、それでだんだんと加工流通消費消費者からね離れてしまったっていうことなんですよね。なので今谷さんが言われたように、そこを自分たちで加工して、そして販売してして付加価値をつけようっていうね、そういう動きを取らないと結局地域にお金が返ってこないと。
昔からお米作りは捨てるところがないって言われていて、もみ殻も稲わらも全部循環して、いろんな他のものを、例えば動物飼っている家畜の、例えばベッドにするとか餌にするとか、いろんなもので使っていたんですよね。そしてやっぱり大事だなと思うのは、今もお米作りをするときにはお水が必要です。その水路のお掃除とかもやっぱり生産者さんだけに任せたんと無理なんです。すごい広いから、だからみんなでその水路の掃除をするとかして、きちんと田んぼのある風景を持っておくと、ほら 今話題のクマとか、うん、ああいうのもここは人がいるんだなって分かるから来ない。本当はそうだったの、うん、
なるほど。じゃあ獣害対策も人がいれば起きないってこと
ですね。そうそうそう、その境界線が昔ははっきりしたのね。
そうですね。
そう考えるとその地域の人たちにその観光用ですよって作るんじゃなくて、地域向けにきちんと作って地域の人たちにそのお米を愛してもらうことがやっぱり持続していく地域つながるっていうことですね。
今ねもうそういうことをしないと、ね、今先ほど言われたように70歳、はい、5年後には75歳、
そうですよね、
その人たちが守れないんですよね、うん、だからあのやっぱ地域でその農地を守っていこうとか何とかしなあかんとかっていう動きが今出てきてまして、あの、まあ、ちょっとそこがね今まで農家さん任せにしてたのがその地域で何かしていけるんじゃないか、何かできるんじゃないかっていうふうに変わってきているっていうのはあのちょっとか感じてますけどね。
そうですね、だからお米は一人で作れないのよ。
なんかこういきなり水路を掃除しましょうかとも言いにくいですけど、なんかそういうふうに入り込んでいけるようなきっかけがあると、
うん、そう、みんなでここのお米を支えてるんだよって気持ちが地域にあれば、みんなでそういうことできるでしょ、
そうですね。なんでまあ弊社もあのそういうような考え方でちょっと地域と一緒に、はい、あのその例えばね、まあ、換金作物を作っていくとか、しかも農薬を使わないで作っていくとか、何がいいかとか、まあ、そんなようなこともね今ちょっと考え出して、やろうとしているんですけどね。
で余ったお米を子ども食堂に、
ね、そうですね、
提供するとか、そういうこともそうですよね。
そうですね、はい、
これからますますこう団結して町が活性化していくような未来が見えてきそうな話でしたね、
うんうん、そうですね、それ作っていかないと逆にいけないということですよね、
はい、そんな内容のことをより深く知りたい方は谷リリさんの近著農文教今知りたいお米と農家の話、こちらぜひお読みください。またリスナーの皆さんにプレゼントいただいています。お米のこと農家のこと日本の食の未来を優しく学べる一冊です。欲しいという方は発送を持って返させていただく抽選になりますが、住所氏名電話番号を忘れずに書いて本希望とご応募ください。
ありがとうございました。谷リリさんでした。
ありがとうございました。
今知りたいお米と農家の話、皆さん読んでください。いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
ご飯が大好き、稲が大好き、自然が大好き、ついつい龍の宝物。
CBC アナウンサーで気象防災アドバイザーの澤智弘です。平日午後3時3分頃、そして日曜お昼12時20分からは備えの時間。災害に備える知識を分かりやすくお届けします。防災の疑問にお答えする教えて澤さんのコーナーもぜひお聞きください。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標1は貧困をなくそう。経済大国の日本でも貧困が問題になっているんです。まずは貧困を減らしていくことが SDGs の目標です。CBC ラジオ一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7 7時40分です。